堀本裕樹17音の夜、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんとは初めましてなんですけども、
はい、
はい、僕がその30ぐらいの時に企業のコピーライターをやってたんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、でその時にアジアンジャパニーズを拝見させていただいて、非常にこう刺激を受けて、読みふけったって思い出があ
って。あ、そうですか。
で、
ありがとうございます。
今回もう一回再読してきたんですけども、小林さんの原点ということで、やっぱりデビュー作のアジアンジャパニーズからちょっと再読しようと思ったんですね。はい、でその頃僕六本木ヒルズの35階で働いてて、本当に忙しくて、その中でその小林さんの旅のアジアのエッセイを読んで、旅に出たいなと、自分もなんか変化起こさないとダメかなっていう、そういう思いにこう囚われたりしてですね、非常にこう考えさせられたり示唆を受けて、ぜひ小林さんにお会いしたいと思って今日お越しいただきました。はい、で小林さんのその写真家としてのその原点をね、まずお聞きしたいと思うんですけども、カメラもしくはその写真をねこう興味を持たれたのはいつぐらいからなんですかね。
そうですね、高校生の頃で、父親が趣味で写真を撮ってて、まあ、アマチュアカメラマンに毛が生えたっていうか、まあ、本当のこうアマチュアカメラマンの中でも、ほとんど写真撮ったことないくらいのレベルのアマチュアだったんですけど、家にカメラ雑誌を、当時朝日カメラとか、日本カメラとか、まあ、そういうカメラ雑誌を父親が家に買ってきて、まあ、それがなんか、まあ、その辺に転がってて、まあ、それをこう、まあ、高校生の頃、まあ、パラパラ見てて、まあ、そういう時こう進路を決めなきゃいけない頃だったので、まあ、なんとなくこうその雑誌を見てて、こういう海外とかね、のいろんな風景とかいろんな写真が載ってて、これは仕事になるのかなっていう、なるんだったらいいなくらいな思いつきですね。なので実際写真学校にその後入って、周りは結構高校で写真部の部長をやってましたとか、まあ、そういう同級生多かったんですけど、僕はほとんどカメラに触ったことがなくて、入ったので最初周りの友達が言ってることも何もわからないみたいな、まあなんか 妙なっていうか、ほとんど思いつきで始めたようなところがあって、
その始めたところからこうぐーっとカメラの世界というか、写真の世界にこう自分から深まっていったっていう時期っていうのはあるんですか、きっかけであったり。
そうですね、まあそれは実際写真学校入ってからですよね。いろいろ写真集見たり、まあ、先生からいろいろ教えてもらったりっていう中で、結構写真っていうのは面白いなっていう、なのでカメラは全然興味ないんですよ。
あ、そうなんですか。
まあなんですかね、写真は好きだけど、まあ、もちろんカメラはカメラなくして写真は撮れないですけど、その機械そのものには、ほとんど関心ないですね。まあ、使えればその知識、使える知識があれば、それだけでいいのでっていう感じで、
そのデビュー作のアジアンジャパニーズでアジアに旅に出ますよね。そのアジアに行くきっかけ、しかもこうカメラを持って写真を撮ろうと思った、そういうきっかけっていうのは何かあったんですか。
まあ、一つはもう子供の頃からずっとなんかそういうアジアっていうものに漠然とした憧れがあって、まあ、例えばなんですかね、NHK でやってたシルクロードとか、
はい、 ありますね。
あれ確か小学生の頃やってたと思うんですけど、はい、もういつも見てましたよね、
うんうん、
なんでかっていう理由わかんないんですけど、
はい、
まあ、ここではないどこかへの憧れみたいな、ね、
うんうんうん、
ものはこう何か気がついたらもう自分の中にあったみたいな、
うん
う
ん、なるほど、
まあ、それと、まあ、写真を勉強してたので、
はい、
あの、まあ、自然と旅をすることと写真を撮ることっていうのは、まあ、2つが1つになって、
うん、
まあ、この2つはまあ幸い相性がいいので、
うん、
あの旅しながら撮るっていう、なのでまあその2つがこう噛み合ったっていう感じですかね、
うん、
なるほど、
うん、あのアジアンジャパニーズの中でフィルムをたくさん持っていかれますよね、あれすごい重そうです、
ま
あ
ね、まあ、今だとデジタルの時代なので
ね、はいはいはい、
なんかバカみたいですけどね、
いえいえいえいえ、あそこにやっぱり写真家の魂っていうか僕は感じましたけどね、重いけども、
いや、まあ単純にあのアジアの当時そのインドとかね、うん、そういうところの情報もなかったし、あ、まあ、実際向こうではあの当時使ってたのはモノクロフィルムとリバーサルフィルムっていうのが手に入らない、
うんうんうん、
でまあ入らないことはないと思うんですけど、手に入れるのはかなり難しいっていうのは分かってたんで、
はい、
まあ、単純に日本から持っていくしかないっていう、
あ、そういう事情が、まあ、
ただそれだけの理由ですよね、向こうで、うんうん、もしそれが行き先アメリカとかヨーロッパだったら、全然向こうで手に入るし向こうで現像できるのが、うんうん、それは難しいっていう、
うん
う
ん、
ただその理由
です、ね、なるほど、うん、でも僕なんかね素人から見ると、ああそうやってフィルムを持ってってね、荷物として持ってって、で撮ったらまた送るとか、あの盗まれちゃいけないとか、なんかそういうね事情もあるんですよね。
そうですね、
うん、そうですね、小林さん多分たくさんあの外国行かれてると思うんですけども、旅の魅力っていうか醍醐味って何ですかね。
うーん、難しいです、うん、
すごく大きな
一言では
あれですけども、
そうですね、
うん、
まあ、世界に触れるってことじゃないですか、
うん、
一言で言えば、
うん、
まあ、それは単純にこうあの物理的に知らないとこに行くっていうこともそうですけど、
はい、
まあ、それだけではなくて、まあ、違う文化に触れるとか、
うん、
人に触れるとか、
うん、
まあ、歴史に触れるとか、
うん、
まあ、そこにこう自分がポンと行った時、
はい、
そこでこう今までね気がつかなかった自分自身にも触れるとか、
うん、
まあ、そういった、まあ、いろんな意味でのこう、はい、世界に触れるっていうことが、うん、まあ、旅を通してできるのかなっていう気がします
ね、うん、なるほど、うん、はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、普段小林さんは音楽は聞かれます、は
い、いや実はあんまり聞かないんですよ。
あ、そうですか。あ
ーノーライフなんですかっけ、
うん、ありましたね、
ノーミュージック
ノーライフ
イエスライフみたいな
感じ、はいはいはい、
なくても、
はい、
平気なんですよ。
なるほど、旅の中では音楽を聞かれない。
聞かないですね。前はよく持ってったけど、うん、
はい、
結局聞かずに帰ってくるみたいな、
うん、
本が、
はい、
活字ないとダメなんですけど、
はい、
音楽がなくてもね、
うん、
平気なんですよ。
なるほど、そんな中で、今日リクエスト曲をね持ってきていただきましたけども、小林さんの方からあの曲紹介の方をお願いいたします、
はいはい、離れ組で家族の風景です。
堀本裕樹17音の夜。